ご理解第74節かわいいと思う心が神心者。神心とは無条件の愛、無条件の慈悲、無条件の真心。商売敵と思うていた人のことを祈らずに折れぬ心。自分のことを恨んだり悪口を言う人のことを祈り願わずには折れぬ心。神心はお道の信心の目当て。素晴らしい心の状態だと思いますね。商売がたきと思っていた人のことを祈らずには折れぬ心。自分のことを憎んだり悪口を言う人のことを祈り願わずには折れぬ心。まさにこういう心は助かった心の世界、助かりの心の世界に住んでおられる方だと思いますね。こういう自分の悪口を言う人であったり、自分に意地悪をする人たちであったり、あるいはそれこそ商売敵だと、競争相手だという、その相手の一言、相手の人のことを祈れる心が私どもにあるならば、その相手のことを祈れる心のある人、その人はもうそれこそ助かった心の世界の人、助かりの世界にいる人と言えるのではないでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽理念。哀楽理念は助かりの理念と一言で表現してくださいますね。哀楽理念は助かりの理念だと。ところがその助かりの理念という、助かりということの内容が、まあなんとなく雰囲気がわかりますね。哀楽理念は助かりの理念だと。なるほど、そうなのかとは思いますけれども、では具体的にその何をどう助けてくださるのか、その助かりの理念というその内容が、まあ具体的に先日見るともう一つ分かっていないというところがあるのではないでしょうかね。師匠が説かれる哀楽理念によるところの助かり、それは人間の真実の助かりであり、また恒久的なと言いましょうか、未来永劫助かっておれる、助かっていけれる心の状態、そういう状態、いわゆる真実の助かり、まあ一言で言うならば真実の助かりということでしょうかね。その真実の助かりを与えてくださる、得られる、そこに至るための手立てを教えたものが哀楽理念である。そしてまたそこを目指そうとする、それが哀楽理念だということになりましょうかね。その助かりたいと願う人は多いですね。助けてくださいと。しかし助けてくださいと願う人は多いけれども、助かりたいと願う人は多いけれども、真実の助かりを得たい、真実の助かりをいただきたいと願う人は意外と少ないものですね。まあ、むしろ少ないというよりいないという方が近いかもしれませんね。まだ私も真実の助かりをいただきたいという人に会ったことがありませんね。残念ながら。大抵は仮初めと言いましょうか。一時的な、そうですね。やっぱり仮初めの一時的な助かりを求める人が多いですね。また、ですからその助かるということの内容が様々にあるのでしょうけれども、一体何を 称して助かりというのか、何をもって助かりとするのか、いろいろな助かり方がありましょうね。まあ今朝ふっと新中記念の時に思わせていただいたことですけれども、例えばある人が橋ですか、川べりを通りかかったといたしましょうか。まあ橋でも川べりでもいいでしょうけれども、その通りかかったらその川で溺れている人がいる、溺れて死にそうだと、あこれはいかんと言ってその溺れて死にそうな人を助けた、命を助けたわけですね。それでその助けた人から感謝されるかと思ったら、どうして私を助けたんだと、それこそ自殺をするために死のうと思って川に飛び込んだのに、あなたが余計なことをしてくれたから死ねなかったと、かえって恨まれたということも中にはあるわけですね。これなどは形の上においては、肉体的においては命が助かったけれども、その人の心は助かっていない、心が助かっていなかったわけですね。だからそのまま自殺して死んでしまうのをほたっとった方がいいのか、そうではないでしょうからね。自殺幇助というのがありますが、これもやはり罪になるのでしょうからね。罪だからいけないということではない、罪であろうと罪でなかろうと、人間の法律が罰せようと罰せまいと、神様の法律、神様の心に照らしてみてのことでなければならない。やはり困っている、死にそうだ、やはりこれは助ける、しかしそこにさらに形の上において、肉体の上において命を助けた、そこからさらにその人が心が病んでいる、心が助かっていない、その人の心をも助けてやろうということになった時に、そこに本当に助かるということに、本当に助けるということにもつながるのでしょうね。いわば形の上、肉体の上において、まあ物質的といいましょうかね、物質的な意味においての助かるということと、心の上において助かるというものがまた別物である場合もありますね。病気などもそうですね。病気をした、病気を、いわゆる病気というものは形の肉体上の病気は治ったけれども、心が病んでいる、心が助かっていない、ですから肉体的な病気を治ったけれども心の病で、まあ心の病に、まあ、侵されるというのでしょうか、心を助ける必要のあることもありますね。心身ともに助かるということであれば、これが一番いいわけですけれども、またその一時的な助かりというのもありますね。そのお腹が空いている、だからそのおにぎりをくださいというわけですけれども、この人を何とか助けたい、今お腹が空いている、そのいわゆる本当の助かり、真実の助かりを授けるという意味合いにおいては、これはそのお腹が空いている、食べ物がないという人に、例えば米ですね、お米の作り方を教える、田畑を耕し稲を作る、そして収穫する、そしてまたその米をまあ炊き上げてご飯として食べるという、その一連の手順を教えて初めて、その人を真実助けることができたということになるのでしょうけれども、そういう助かりを願っている人、まあ今お腹が空いている、だから お米の作り方を知りたい、ご飯の作り方を習いたい、そして助かりたい、といわゆる本当の意味においての助かりを願うという人はあまりいませんね。今お腹が空いているからおにぎりを食べて、今空腹を満たそう、そこに助かりを感じるということが多いのではないでしょうかね。まあこれなどは一時的な助かり、今食べてお腹がいっぱいになってもまた一日経つとまたお腹が空いてくる、そしてまた食べなくちゃいけない、でも食べるものがない、まあ物乞いをするということの繰り返しですね。自ら田を耕し、米をまき、稲を育てる、そして収穫するといういわゆる本当の意味に真実の助かりを求めてはなかなかいませんね。そこには手数もかかるし、精進努力もいりますからね。ただおにぎりをもらってそれで食べてそれで助かったああというだけの人が多いように思いますね。これなどはいわゆるかりそめの一時的な助かりですね。未来永劫を助かっていく恒久的な助かりではない。しかし哀楽理念はそのもちろん一時的な助かり、お腹が空いている人に、お腹が空いている人にお米の作り方、田の耕し方、稲の育て方を教えても、稲が実るまでの間になくなってしまうでしょうから、それはまたナンセンスですからね。今お腹が空いている人にはおにぎりを与えて、まあおにぎりを与え続けながらでも、その人がいわゆる自活できるように、自分でお米を取れる、収穫ができるようになるまで面倒を見ようというのが本当に助けるということでしょうからね。それを哀楽理念ではなそうとしているわけです。もちろんですから一時的な助かりもそこにはあります。しかし恒久的な助かりを渡そう、それも心身ともに助かっていけるものを渡そうというのが哀楽理念ですね。その助かりにもまた師匠がよく話しておられましたことの一つに、ここに親御さんが参ってこられた、今子供が死にそうだ、病気なら病気、事故なら事故で今死にそうだ、だからこれを助けてくださいとお参りに来られた、それで神様にお願いされて命が助かった、ああおかげをいただきました、助かりましたというわけです。なるほど、助かられたのです。しかしそれが十数年経ってまたその親御さんが参ってこられた、そして今度は、先生、あの時息子の命を助けてもらわない方が良かった、今はもうどまぐれてしまって悪いことばっかりして困ったと、まあそれこそ法律を犯すようなことでもしたりしておられるのかもしれませんね。ですからあの時いっそのことを死んでしまっていた方が良かったと、まあ嘆かれたというのか。ですからそのどちらが本当だったのかよく分かりませんね。命が助かった、しかし十数年後にはその命が助かったおかげでまた難儀が降りかかってきたというのでしょうか、困ったことになっているというわけですね。まあその後ずっと信心を続けて本当の助かりを求め続けておられるならば、そういう道があったのかもしれませんけれども、その一時的な命乞いと言いましょうかね、九死に一生と言いましょうか、それを得ただけで満足してしまっておったかりそめの助かりですね。だからいよいよ本当の助かりにはなっていなかったわけですね。そういう助かるということもありますね、助け方もあります。教祖様が のご理解の中に、人間は困った時に神様から助けてもらうのであるから、困った人を見たら人間が助ける。これはありがたいことではないかといったような表現がの見教えがあったと思いますが、困った時に神様から助けてもらう。まあ、これが普通ですね。その困った。例えば重たい荷物を、10キロの荷物をあるけれども持てない。自分には5キロぐらいなら持てるけれども10キロはとても持たない。持てない。持ち上げられない。だから誰かに助けてもらおう。そして通りがかりの人でも持ち上げてくれた。運んでくれた。ああ助かった。というわけですね。まあ神様をそういうふうに使おうというわけです。自分ではどうしようもないから神様にお願いをして神様に助けてもらおうというわけですね。まあもちろん神様はそうやって助けてくださるでしょうけれども、それではまた次の荷物が持てないわけですから、その人の力がつくように手伝う。今まで5キロのものしか持てなかったものを10キロ持てるように、まあ鍛えるというのでしょうかね。そういうふうな助け方もありますね。今まで力が足りなかったその人の力をつけるように、まあ訓練するというのでしょうかね。そして今までは持てなかったものを持てるようにするというような助け方もあります。これはおにぎりとお米の作り方と似たようなものかもしれませんね。その困った時に助けてもらうという、そこに助かりを感じる、これがまあ大抵普通ではないでしょうかね。その助かりを感じるも、いわゆる肉体的な物質的な助かり、お金がない時にお金を工面して助けてもらうという助かり方もありましょうけれども、もう一つの助かり、心が助かるという助かり方、そこには何と言いましょうかね、ボロは着てても心は錦といったような助かり方もありますね。お金はないけれども幸せだと、そこに幸せを感じる助かりようもあります。助かり、その人が助かる、まあ感じる助かりというのでしょうか。どこに助かりを感じるか、これはその人の心の育ち具合によっても違ってくることでしょうね。お菓子が欲しくてダダをこねている子供に、そんなにお菓子が欲しいならもっとそれこそ勉強してと言いましょうか、いろんなことを学んで自分でお金を得るようになりなさいと言って、そのお金を得るためのことを教える。そして自分で稼がせる。で、自分で食べたいものを買えるようになる。そういう助け方もあるわけですけれども、今、だだをこねている子供にそういう助け方をしても、らちが明けませんね。やっぱり、食べたいものを今、与えてもらう。それが今その人の助かりではありますね。しかしそれはどこまでも一時的な買い染めのものですから、またお腹が空いてくる、また何かを食べたくなる、そういう自分が欲するものを与えてもらうことによる助かり、自分が困ったと思っていること、その困りごとをから助けてもらうという助かりようではない、その困りごとが困りごとにならない助かりを与えてくださろうとするのが愛楽理念ですね。そのためにはどうすればよいのか、もちろんこれは和らぎ喜ぶ我が心、それもただ一時的な我が心ではない、 恒久的な我が心、煮ても焼いても壊れない、その恒久的な和らぎ喜ぶ我が心によるところの助かりを与えよう、授けようとするのが愛楽理念ですね。そこにはもちろん一切が親愛と悟らなければ、実感としてわからなければ本当の助かりにはなりえませんね。ですから真実の助かり、その真実の助かりを得るためには、やはり一切が親愛ということを分かり実感し、和らぎ喜ぶ我が心というものをいただく、そういう世界の向こうに神様と人間を氏ことが愛楽しみ拝み合う世界、これこそまさに真実の助かりの世界、そこへ導こうとするのが愛楽理念ですね。愛楽理念の目指すところ、それは真実の助かりということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。